ラジオカワオ。
皆さんこんにちは。松戸ラジオコアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやば話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ系スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼き煮のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。まさに三寒四温。パーソナリティの上條栄子です。そして今日はですね、ここのとこちょっと多いんですがかっちゃんがお休みです。ですね、ちょっとお仕事が3月忙しくて、お休みとなっております。またね、あの4月になりましたら2人でお届けできると思いますけれども、とりあえずちょっとね今週はお休みになりますので、また私の一人喋りにすいませんお付き合いください。はい、ということでですね、三寒四温と言いますけれども、いやもう今週先週の末からですね、24度とか25度からの夜11度みたいな感じになってますよね。もう調子に乗って昼間なんか上着なしでねピラッと出かけて、夜サブサブサブサブサブって帰ってきた感じなんですけれども、まあこんな状況だとね、なんかおかしくなりますね。まあ、私春好きだしすごいウキウキはするんですけれども、なんかこう寒いからたくさん着る、あったかいところに行くみたいな状況から急にねこうポカポカしてきて寒いとこみたいな感じの逆の感じになってしまうので、まあ体調を皆さん崩さないでくださいね。うん、まだねちょっといろいろコロナのことも、まあ、3回目のねワクチン接種も、まあ、着々と進んでると思いますけれども、まだまだわからないのでね、コロナのことも置いといて、まあコロナのこともありますが別の意味でも体に気をつけてください。で花粉症もね、今年はなんか花粉あったかすぎる日が早かったんでめちゃくちゃ飛んでるらしいです。はい、もう私の周りも花粉症で苦しんでらっしゃる方がたくさんいて、もうなんかね目がかゆいっていう人がすごく多いですね。まあ私もね鼻とかなんかそういうのは割と大丈夫になったんですね。ちょっと前まで花粉症ひどかったんですけど、今ちょっとね落ち着いてて、ただその代わりね目がすごいかゆかったりとか涙がボロンボロン出たりとかしてますんでね、皆さんその気温差と花粉症気をつけていただけたらと思います。はい、で今週また3連休なんですね。はい、まあちょっとお花もね、松戸は河津桜もね、坂川沿いに河津桜も綺麗ですし、都城も綺麗ですし、そしてね梅もねすごく綺麗に咲いていますんでね、まあ、お散歩みたいな感じで出かけるのはいいかなと思います。私もちょっと毎週とことことお散歩をしようかなと思っております。はい、ですね、次に広報松戸、3月15日号が出ましたのでそちらからちょっといろいろとピックアップをさせていただきたいと思います。一面はですね、松戸市リサイクルセンターのゴミ処理スタートという記事です。これ私個人的にすっごく嬉しい話なんですけれども、粗大ゴミ、不燃ゴミ、有害ゴミなどの処理を効率化ということで4月1日金曜日からです。でこれまで粗大ごみの処理は材質別に和永谷クリーンセンター、日暮クリーンセンター、資源リサイクルセンターで行ってきましたが、処理の効率性や持ち込みの利便性向上のためすべての粗大ごみの処理と不燃ごみ、有害などのごみの選別処理ができる施設として松戸市リサイクルセンターを建設しました。同センターの稼働に伴い持ち込み先も変更になりますので皆さんのご協力をお願いいたします、ということで、こちら、まあ、問い合わせはですね廃棄物対策課清掃施設担当室というね市役所にお部屋がありますのでそちらにお問い合わせいただければと思うんですけれども、ちょっとねここに細かいご説明がありますのでご紹介したいと思います。松戸市リサイクルセンターへの持ち込む場合の案内ですけれども、1、持ち込めるごみ、粗大ごみは一辺の長さがおおむね50センチ以上のもの、電動アシスト自転車で、粗大ごみの場合はね個別収集もご利用ください。こちらお家の前とか マンションの下とかに、取りに来てくれる有料の、ね、サービスですけれども、粗大ごみ受付センターというのにご連絡して予約すると取りに来てくださることもできますのでね。であとは不燃ごみ、有害などのごみ、こちら電気電池などですね、はい。そして事前予約方法なんですけれども、リサイクルセンター持ち込み専用ダイヤルというのがあります。こちらね、番号をお伝えしておきます。 047-707-2746 047-707-2746 です。でこちら8時30分から16時30分ということで、混雑状況により希望日時に予約ができない場合もあります。持ち込みの際に本人確認書類、こちら運転免許証などですね、お持ちください。でインターネットによる予約サイトも、インターネットによる予約サイトも準備していますということなの で予約以外のお問い合わせは日暮らしのクリーンセンターということで、3月28日月曜日から予約受付ということですので、はい、3月28日から予約できますよということですね。そして持ち込みは松戸市リサイクルセンターへということで、こちらがですね、持ち込み時間8時30分から16時30分、休業日は日曜日と5月3日から5日、12月31日から1月3日ということで、費用は 1kg あたり 17.6 円です。 20kg 未満は一律352円となっています。で車にね、積んでって、一番最初に車ごと重さを測って、で荷物を下ろして、でまたそれを引くという形の方法で、私割と利用させていただいていたのでね、そんな感じだということを知っておりましたが、松戸市リサイクルセンターがですね、こちらどちらかと言いますとですね、七右衛門神殿316-4、6はクリーンセンター跡地ということです。でこちらはですね、流山街道から門戸神殿過ぎて、門戸のね、信号を過ぎたあたりに信号が新しくできるそうです。で江戸川に向かって左に行ったところになりますので、こちらにお持ち込みください。いやでもちょっとね、すごいですよね。全部まとめて持ってっていいんだなっていうのがあるんですけれども、こちらまとめて、粗大ごみ、不燃ごみ、有害ごみっていうことですので、その他のものっていうのもあるんですね。その他のものは、今まで通りのところもありますので、これ市のホームページを見ていただいて、よくそちらね、検討してというか、どこに行くのかっていうのを見ていただけるといいかなと思います。はい。でね、そもそもね、資源ごみ、粗大ごみの分別、これをちゃんと分かってないと間違えてしまいますんでね。でその他のごみの持ち込み先なんですけれども、資源ごみ、こちらは紙、布、瓶缶で、こちらはですね、持ち込み先は民間事業者になりますということなので、こちら家庭ごみの分け方、出し方、市のホームページをご覧くださいということです。で可燃ごみ、その他のプラスチックなどのごみ、こちらは真永谷クリーンセンターです。であとね、枝とか、あとリサイクルするプラスチック、こちらは日暮らしクリーンセンターということなので、市がね、出しているその粗大ごみ、有害ごみ、不燃ごみの分類で、その辺はまとめてこの松戸市リサイクルセンターにお持ちいただけるということになりましたので、よくそちらをね、ご覧いただけたらなと思います。はい。いやでもね、また新しいそういうリサイクルセンターができたということで、私ちょっとこれ近いのでちょっとね、嬉しいです。近いなということでね。はいはい。そしてですね、広報松戸ですね、こちらですね、はい、最終面なんですけれども、未来フェスタのご案内が書いてあります。未来フェスタはですね、松戸市民活動サポートセンターですね、はい。幼児からシニアまで楽しめる子どもが主役の市民活動フェスタです。感染予防に配慮し、ステージイベントや子どもたちが体験、学べる、楽しめる約40のブースを提供しますということで、こちらあるんですね。今回は場所はですね、松戸中央公園で行われます。はい。で、日時は3月26日土曜日10時30分から15時、会場は松戸中央公園で、雨天は中止です。 内容は景品がもらえる SDGs スタンプラリー、子どもの街、わたあめワークショップで、紙トンボ、動物の骨の標本ガチャポン、絵本読み聞かせ、いろいろね、里山クラフトなどものづくり体験などもありますということで、いやでもね、お外であるんですね、未来フェスタ、ちょっと嬉しいです。はい、なのでもしね、お時間ある方はこちらお出かけいただければと思います。そしてですね、26日はですね、私が近隣なのでご紹介しますが、岩瀬の桜祭り、こちらはですね、今回一応小さい規模で開催します。毎年のようなお餅つきですとか飲食屋台とか密になるステージパフォーマンスとかはちょっとないんですけれども、パンの販売とか地元農家さんのお野菜の販売、手作り小物の販売、あとお子さん向けのお遊びコーナーなど、そんな感じでね、密にならずにお外でできるものが開催となります。で、たくさん桜は咲いてるわけではないんですけれども、結構綺麗に枝ぶりのいい桜が咲いてますので、もしお近くの方いらっしゃいましたら、岩瀬住吉公園で3月26日土曜日10時から15時30分まで行っていますので、よろしければお立ち寄りいただけたらなと思います。いつもだったらね、ちょっと私もブラッと行って飲んでるんですけれども、今回はちょっとそういう飲食はなしということで、桜をめでるということにもう集中して祭りを楽しみたいなと思いますので、はい、皆さんよろしければね、ぜひ見に来てください。で、市内のね、桜祭りも残念ながらね、そういった催し物的なものは中止にはなってしまいましたが、桜は咲きますのでね、皆さん、はい、ぜひね、めでてください。まあ、時和平、むつみ、八柱、もうね、本当に蜂が咲き、あちこちね、松戸は本当に素敵な桜の名所がありますので、まあね、ちょっとそこで何か飲んだり食べたりってことはできなくても、いろいろ歩いてね、目に焼き付けて、あとね、お写真撮ってね、歩くのも楽しいんじゃないかなと思うんですよね。いろんな枝ぶりのね、いろんな桜がありますんでね。はい、なので桜もうじきね、本格的な季節がやってきます。はい、楽しみにしたいと思います。はい、続きまして、簡単クッキングのコーナー、パチパチパチパチパチパチパチパチということで、はい、簡単クッキングのコーナー、このコーナーは私上條が常日頃から、ちゃちゃっと作れる美味しいもの、いろいろね、開発するというかね、ちょっと発見したり開発したりしながらご紹介しているコーナーなんですけれども、ここのところですね、嬉しいことにリスナー様からの投稿がたくさんいただいております。投稿いただいておりますので、そちらをね、ご紹介したりもしたいと思っております。今日はね、リスナーさんの投稿を紹介しようと思っておりますが、このコーナーはですね、木曜日の、スナックかんこどりで、木曜日のお通しクッキング担当のちゃんいちさん、そば打ち職人でもあるちゃんいちさんのクッキングのコーナーとも、連動コラボして行っているコーナーなんですが、そちらのコーナーにもですね、投稿が結構相次いでおりまして、でチャンイチさんも投稿を紹介し、私も投稿を紹介しっていうことがね、結構あったりもしまして、楽しくなっていますが、まあ隣の晩御飯じゃなくて遠隔隣の晩御飯っていうね、皆さんが食べてるものをご紹介していただくっていうものなんですが、この間ね、先週なんですけれども、先週はですね、やはりリスナーさん の配信をご覧になっている方のお家で息子さんが大好きだって言ってたお料理ということで、ピカタのご紹介でした。こちらね、よくラジオポアロにもいろいろコメントをくださるリスナーさんなんですが、きっと今度ラジオポアロにも投稿をくださるんじゃないかなと、ちょっとね期待もしておりますけれども、こちらがね、ピカタって割といろんな家庭でいろいろ作ると思うんですけれども、基本はイタリア料理ということで、すごくね、卵とチーズが効いてて美味しそうなメニューでした。なのでちょっとね、レシピご紹介いたします。鶏むね肉のピカタ。1、鶏むね肉1枚を薄切りにして、塩コショウで下味をつけ、小麦粉をまぶします。2、ボウルに卵を2個溶き、粉チーズを加えてよく混ぜます。3、フライパンに油を引き、1を2にくぐらせて並べ、両面よく焼いたら完成。お子様はケチャップで、 大人は塩コショウで召し上がれというねレシピです。いや簡単だし絶対にうちにある材料ですよね。でまあケチャップで食べたらもう本当にもりもり食べ盛りのねお子様にも絶対に大人気なんですが、大人はね塩コショウでもいいですよね。あとねあのバルサミコ酢とかで食べてもね実は美味しかったりするんですよね。なのでねこれ結構おつまみになるんじゃないかなと思いますんでね、お試しいただけたらと思いますけれども、で私の春キャベツのペペロンチーノも作ってくださいました。まあ偶然なんですけどピカタもイタリアン、そして、まあ、キャベツのねペペロンチーノもイタリアンということで、まあ、ちょっとコラボできたかなっていう感じになりました。はい、とっても美味しそうでしたんでね、私もピカタちょっと挑戦してみようかなと思っています。そして今週の私のクッキングなんですが、私今回投稿いただきましたので投稿のご紹介をしたいと思います。こちらティミーさんからの投稿です。セロリとベーコンとえのきの炒め物です。材料セロリの茎1本、ベーコン2枚、えのきだけ 200g、 塩コショウ醤油適宜、サラダ油こちらはオリーブオイルでもということです。作り方、セロリは筋を取って斜め薄切りにします。ベーコンは1センチ幅の短冊切り、えのきだけは石突き部分を取ってほぐしておきます。フライパンを熱して油を引いてセロリを炒めます。セロリがしんなりしたらベーコンを入れ、軽くなじんだらえのきだけを入れて炒めます。えのきだけがとろっとしてきたら塩コショウして、最後に醤油を一回し入れかき混ぜて出来上がりです。野菜のね、野菜などの分量はお好みで変えてくださいということです。いやでも本当にね、あの簡単だけど絶対美味しそうですよね。で、あの前々回にねご紹介したキララさんといい、なんかキノコ料理のバリエーションが皆さんすごいですね。ついね、あの各家庭、多分私もだし皆さんもそうだと思うんですけど、キノコ料理ってなんか自分の思いつくものになりがちなんですよ。マンネリのものになってしまいがちなんですけれども、こうやってあのどなたかが作っているレシピを聞くとすごく目から鱗が落ちますね。いや、あのこちら本当に美味しそうです。でティミーさんが、お酒のお供にもご飯のお供にもなります。レモン汁をかけてブラックペッパーを追いがけしてもいい感じですっていうことなので、ちょっとこれ私いろんなお酒と合わせて食べてみようと思います。はい、 いやでもねセロリもねとっても食物繊維栄養ありますし、ベーコンでね、セロリとえのき両方ともね食物繊維だし、であとベーコンはもうねあのタンパク質で栄養もあるし脂質もあるので、すごく栄養的にもバランスの整った一品だと思いますので、ぜひ皆さんもお試しください。セロリとベーコンの、ベーコンとえのきの炒め物でした。続きまして今週の一曲のコーナーに参りたいと思います。このコーナーはラジオポアロ本館では楽曲のご説明のみになりますが、 YouTube 別館では楽曲もお聴きいただけます。今日の一曲、今週の一曲は小野木久美子さんでマジカルナイトという曲をおかけしたいと思います。これはですねご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、1979年から80年に東京12チャンネルでやっていたザ・スーパーガールというドラマのエンディングテーマなんですね。でスーパーガール自体はですね、こう、まあ、いわゆる、まあ、これ、まあね、もっと前の話なんですがプレイガールとかそういったものの後継というふうに言われていて、和製チャーリーズエンジェルとも言われてたんですね。で、まあ、あのすごくセクシーで、まあ、なんて言うんでしょうね、派手なアクションでというね、そういうなんかもう瞬きできないぐらいあのいろいろな展開のあるドラマだったんですけれども、まあ、すごい綺麗なお姉さん方がたくさん出てくるんですね。で私も本当大好きでこのドラマで、まあ、あのただのお色気者っていうわけではなくてですね、実はですね1972年に勤労婦人福祉法という男女雇用機会均等法の第一弾となる法律が施行されて、そしたらね、あのね割とあの G メンにも女性刑事が出てきたりとか、割とそういう活躍する女性がバシバシ出てきた時代の、まあ、あの走りというかそんな感じのドラマなんですね。で出てらっしゃる皆さんもですね、まあ、あの所長は野際陽子さんです。まあもちろんかっこいいですよね。で山本リンダさんも出てましたし、あとジャネット・ハッタさんとか、 あとね、私はもう後にあのお料理の先生の結城貢先生の奥様になられる泉淳さんとか、後にあの2年 B 組先発先生になられる日向明子さんとかですね、割とその実力派演技派のセクシー女優の方もたくさん出ていて、各年代の年代別憧れの人が全部出てるっていう感じなんですね。で、まあ、あの始まるとすごいもう嬉しくてもうテレビにかじりついて見てたんですけれども、でこのエンディングテーマ、これはですね、まあ、おキャンでセクシーなドラマとは裏腹にしっとりとしたおしゃれなエンディングテーマなんですね。で、まあ、あのエンディングのバックにはメリーゴーランドに乗る、まあ、このお姉さんたち、まあ、女性だけの探偵の会社っていう設定なんですけども、そちらのねお姉さんたちがねこう乗りながらメリーゴーランドから手を振ってスローモーションで流れるっていうね、その、まあ、エンディングテーマの後ろもすごい好きだったし、曲もとっても好きだったし、で、まあ、もっと長く聴きたいなと思って一番最初長く聴いた時本当に素敵な歌だったんで、とっても感動した覚えがあります。で、まあ、キャラクターがね、あの猫ちゃんで、お尻の大きな猫ちゃんがフリフリってお尻を振るんですけど、こちらもねあの石森章太郎先生の、ね、デザインで、すごくねあの全部なんか可愛い、全部素敵、全部綺麗で、お姉さんたちも綺麗で、 お話も面白くてお色気もあってみたいな、何でもあるドラマだったなと思います。はい、今もね東映チャンネルとかで再放送もあったりとか、あといろんなあの DVD なども出てるようなので、もしよかったら皆さん見てみてください。私は大好きでした。はい、では聞いてください。小野木久美子マジカルナイト。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。では、次回の配信でまたお会いしましょう。ラジオポアロ。